クラシックの風を乗せて、こんにちは、音楽の贈り物の松本千春です。
こんにちは、インタビュアーの越智優香です。今回はついに一昨日開催されました7月30日のコンサートの感想をたっぷりお伺いしたいなと思います。松本さん、今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、まずは終演直後といいますか、つい先日終わったところで、今のお気持ち率直に聞かせていただいてもよろしいですか？
はい、ありがとうございます。今回は本当にコンサートが決まって日程もあまりなかったので大丈夫かなって心配してたんですけれども、おかげさまで、ほぼ満席でお客様をお迎えすることができて、皆様に大満足していただけるコンサートとなり、なんかホッとしております。
そうですよね、急遽決まって準備期間も短い中でしたもんね。
はい、もうなんか間際までお聞きいただけるお客様がいらっしゃるのかなって思うぐらい平日の昼間でしたので、お仕事とか月末でしたので、決済とかいろいろあって、お休みできなくてっておっしゃる方が多くて、もうなんか、なんか開催してもお客様が、聞いてくださるお客様がいなかったらどうしようとか、本当に心配になってたんですけれども、はい、おかげさまで本当に直前ですけれども、やっぱり行けるからって言って、ありがたいお声をたくさんいただいて、本当に当日までチケットありますかってお電話いただいたりして、本当にありがたいなと思っています。
たくさんの方に聞いていただけて、ちょっととてもなんだか嬉しい気持ちにもな
るんですけど、はい、ありがとうございます
、はい、今回のコンサートは祈りというところでありましたり、はい、平和を願う音の雫っていうとても印象的な言葉もついていたんですけれども、
はいはい、
どうですか、今回のその祈りがこもったコンサート、特に印象的だった瞬間だったり場面っていうところありましたでしょうか？
そうですね、本当に開演のブザーが鳴って、
はい、
それから演者が出るのではなく、暗転の中準備スタンバイして、
はい、
で明かりを明るくして、それから演奏すぐ始めたんですけれども、そこから祈りが始まってるような感じがしたと、コメントにアンケートのコメントにたくさんいただいてたんですけれども、
はい、
祈りから始まって、さまざまな祈りがあると思うんですけれども、うん、はい、祈りの中にも瞑想があったり、はい、過去の振り返る、うん、祈りであったり、現在を祈る、また今後将来未来を祈る、そんな祈りがあると思うんですけれども、広島は被爆80年の年であるので、さらにその思いが強く、で今回の若者も結構来てくださったんですけれども、夏休みということで、はい、コメントにその祈りの第一部、第二部、第三部のようなテーマがあったように感じたって書いてあったんですけれども、はい。で、また、最後に、
はい、
最初に回帰したっていう風な感じで、はい。平和のテーマに、沿ってお聞きくださった方もいたようで、はい。聞いてくださった人、それぞれの心の中で感じ方がまた違うと思うんですけど、同じ祈りのテーマでも違うと思うんですけれども、はい。それぞれの方がそのテーマに沿って聞いてくださったんだなと感じました。
素敵ですね。こう、演奏だったり曲だけではなく、こう、会場全体で、その祈りっていうところだったり、今回のコンサートに込められた思いが表現されていて、それがそれぞれ一人一人の心に届いていたんでしょうね。
そうですね。大ホールと違いまして、サロンホールでしたので、300弱の、ホールな、 ホールなので、
はいはい。
大ホールより息遣いとかがさらに身近に伝わる、それこそバイオリンの人がこう呼吸する音とか、本当に一緒に感じられる良さがあるんですね、サロンホコンサートならではの。それが、より祈りのテーマに適していたのかなと感じます。
そうですね、4月に行われたコンサートはホールで、ちょっ
は
と
い、
今回よりも大きい会場だったんですけども、今回はサロンということで、ちょっと小さめの、それこそ演奏される方の距離が近いところで。
そうですね、ストレートに音が伝わってくるというところなんですけれども、それが祈りのテーマにはとても適していたのかなと思います。
そうですよね。空気感がとても効いている方にもストレートに伝わっ
そうで
て。
すね。届いたようで。そして、NHK 交響楽団のバイオリニストの直井さんと、チェリストの藤村さんも、とても素敵な方々で、お人柄も素晴らしくて、3人の呼吸が、前日初めてお目にかかったようになく、すぐ呼吸があって、で、本当にお二人ともにお忙しい、本番がもうたくさんおありになったので、合わせも本当当日1回しかできない曲もありましたし、それでも、さすがに3人の息がぴったり合っていたので、プロってすごいなって皆さんおっしゃってましたけれども、
そうですよね。
本当に一期一会というか、同じ曲を弾いて同じメンバーで弾いても、会場やその日によっていろいろ様々違うんですね。そこがまた、生の音楽っていう違いがあるんですけれども、
初共演とは思えないですね。
そのようにコメントにも書いてありました。もう以前からずっとやってらっしゃるのかなって思うぐらい、とても息が合っていて、例えばバイオリンからピアノ、ピアノからチェロっていうね、いろんなバトンがあるんですけれども、それも本当にスムーズに受け答えができていて、すごいなと思って、私も久々にバルコニー席で聞かせていただいて、
ストレートに松本さんも音を受け取った
そうです
です
ね、なか
ね。
なかいつも大ホールの方ですと、舞台裏の方にスタンバイしているので、ホールで聞くことはないんですけれども、今回はサロンホールでしたので、初めてというか、久々に会場の中で聞かせていただきました。
なったんですね。そんな、お三方が演奏された曲で、松本さんが心に一番印象深いなっていうものだったり、お客様からいただいた感想で印象的だったものだったりは何かあり
そうで
ます
すね、お
か？
客様どれも素晴らしかったっておっしゃったんですけれども、特に小村、以前にもお話ししましたように、初めて聞く方とかクラシック初心者の方にはちょっと長いしどうかなって心配したんですけれども、コメントの中に小村初めて聞いたけど素晴らしかったとか、フランスの知らない作曲家もっと発信してくださいとか、嬉しいコメントがいっぱいありまして、目をつむっているとフランスの情景が目に浮かんでくるとか、なんてこの詩情的なメロディーが素晴らしいとか、そんなコメントがたくさん、コメントをたくさん寄せていただいてるので、なんだかとっても嬉しくなりました。
今回演奏されたのが、ショーソンのピアノ三重奏曲ですね。
そうです。
普段自分で自ら聴かないといいますか、選んで聴かないようなものも触れられるのがまたコンサートの魅力の一つですよね。
そうなんですね。だから普段ね、有名な曲は耳にするけれども、まだ知られてない音楽、楽曲が、5万とあると思うんですけれどもね、その中でも素敵な 曲がたくさんあると思うんですけれども、ただその演奏会で演奏するとなると、お客様がやはり満足していただかないといけない、こんなの知らないし、もう長いし退屈だなって思われると、また次につながらないので、そうですね、選曲ってすごい大変だと思うんですけれども、今回の選曲はどれも素晴らしかったって言って書いてくださってる方がたくさんおられたので、あ、勝訴を選んでよかったと思って思いました。
いや、そうだったんですね。この祈りっていうところのテーマに沿って選んでいただいた曲だったと思うんですけれど、すごくここもまっすぐ聞いてくださってる方に届いている、いたっていうことですね。
そうですね。とても嬉しくて好印象だったみたいで、またこういう曲をね、いろいろご披露くださいって書いてあって、で、上から見ていると、皆さんが退屈されてる様子はなくて、もう一生懸命聞いてくださって、その世界に入り込んでいらっしゃるような、そんなお姿に見えたので、あ、よかったと思いながら、
思いが伝わったっていうのがこう感じられる情景だったんでしょうね。
あ、そうですね。なんか、よかったなと思って、本当に、いい曲なんですよ。なんですけどね。短命でいらっしゃったので、早くにね、亡くなられたので、これからという時に亡くなられたから、あんまり、知られていないんだと思うんですけれども、
ね、こちら聞いていただいている皆様もぜひ、正尊のピアノ三重奏曲、改めてちょっとお調べいただいて、聞いてい
そう
ただ
でき す
たいな、
ね。
なんて、
ぜ
なん
ひ
です
ぜ
けれども。
ひ、聞いていただけたらなと思います。
ありがとうございます。こうね、コンサートを終えられてすぐの、こう、素直なお気持ちだったり、当日の感動っていうのがすごくお話聞いてるだけで伝わってきたんですけれども、もう次回のコンサートも予定が決まっているというところで、ちょっとなんか次回コンサートに向けての、まあ、今回を踏まえての思いだったり、お気持ちだったり、次に向かう、
そうですね。前回あたりから私も知らない方々にお届けできてるのかなと思うことがありまして、例えば地元の中国新聞に情報交差点ってあるんですけれども、そこに載せてくださったら、それをもとにお電話くださったり、本当に遠くから駆けつけてくださる方が少しずつ増えてきたので、楽しみにしてくださってるのだなと感じると、私もなんか、あ、嬉しいなと思いながら、素敵な音楽をお届けできたらなと思っているんですけれども、11月3日は、また、地元東広島市の、本当に素敵なホール、クララにて、酒蔵の街デュオコンサート第5回目を迎えます。で、スペシャルゲストとして、ホルンの福川さんをお迎えする予定にしております。
11月3日、広島県の東広島市で行われるということで、次はホルンの演奏が聴ける予定なんですね。
そうなんです。なので、これからなんですけれども、楽しみにしていただけたらなと思うんですけれども、クララは本当に、とっても音響のいいホールなので、後部座席の方にまで、綺麗な音が、お届けできると思います。
いや、なんかまたホルンをこう直接生演奏を聞く機会ってあんまりないんじゃないかなってちょっと
そうですね。
思った
ホ
んで
ルンっ
す
て
よ。
管楽器の中で一番難しいと言われている楽器なんですね。息を、私はもう吹いたことがないからよくわからないんですけれども、こうぐるぐる回ってるじゃないですか。だから、こう、1で出すときに、もう最初にもう息を入れてないといけないとか
な
聞いた
る
こと
ほ
があ
ど。
るんですね。まだ詳しくないんですけれども。だからとても難しい楽器だとお聞きしてるんですけれども、とても素晴らしい奏者でいらっしゃるので、地元でお届けできるのはとても幸せだなと思ってます。
なんか聞いているだけでとてもワクワクしたんですけれども、またこちらの番組でもですね、11
は
月
い。
に向けてもまたいろいろお話しいただけたらななんて思うので、
そう
ぜひ、
ですね。はい。またお届けできたらなと思ってます。
ぜひ楽しみに配信も待っていただけたらなと思
は
いま
い。
す。
ありがとうございます。
今日はですね、先日行われたコンサートについてたっぷりお話をお伺いさせていただきました。松本さん、ありがとうござ い
あ
ま
り
し
がとうご
た。
ざいます。